その時点でもう結構生活のめどって立ってたの？
はい、あと50%立ってて50%行くぞ、もう行ってやるってやつですね。
その行くぞ行ってやるっていうのは、なんてい
はい。
うのかな、まだ不安はあるけどってところかな。
いや、でも頑張ればなんとかなるっていう感覚はやっぱありましたね。
でも先行くものがないとさ、先立つものがないとさ、なかなか飛び込めないでしょ。
はい。
売上的には、会社にさ、辞意を伝えたのは何月ぐらい？
4月です。
4 月か。
はい。アウンさんに電話して相談したことがあったんですけど、
覚え
4
てる
月。
覚えてる。
あの次の日です。
そう、びっくりしたわ。でもさ、言われてすぐさ、思い立ってやったわけじゃないじゃん。ずっと考えてて、で、なんか俺の言葉が多分背中押すような形になったと思うんだよね。それでさ、お前の人生がどう、めちゃくちゃになってもさ、俺は全く俺のせいじゃないんだけど。まあでもさ、いや、よくやったなって思って。なんかね、自分の、過去の自分のね、軌跡を見てるみたい。お前見てると。
へえ、
やっ
そう
ぱ、
なんです
そう、
ね。
19の時とか、18か19わかんないけど、俺の人生こんなもんじゃないだろうって俺ずっと思ってたもん。冴えなかったけど。恋愛にも苦手意識持ってたし。だけど、これいろんなとこで言ってんだけど、自分、俺が入った会社がさ、結構体育会系のオラオラの会社でさ、まあ、
は
だ
い。
からこそ、俺は成長できたと、今、だから思えるんだけど、そこのね、社長さんだったり、社長さん経由で知り合った、当時のメンターだったりね、いろんなことを教えてもらって、いろんな可能性を見させてもらってね。で、まあ、俺の場合はちょっと独立遅かったんだけど、28歳になる前ぐらいに会社を辞めたんだけどさ、やっぱりそ
はい。
の、心の、動きとかもさ、非常に似てるわけよ、前に。
そうなんですね。
そうそう。まあ、で、話戻すと、じゃ4月で辞意を伝えて、その時点での、その収入っていうのはどんな感じだったの？
4月の時点では会社の基本給くらいだっ
稼
た
げるように
と。
なってた。
はい。
優秀じゃん。俺は、辞めた時点で会社でもらってた給料の3分の1ぐらいしか稼いでなかったか
あ、そうなんです
ら。
ね。
それならまだお前の方が優秀だなと思うんだけど。なるほどね。じゃあ、確信というか手応えをつかんだのは、どのぐらいの時点でだろう。これはいけるぞって思ったのは。
でもそれ本当最近なんです。その4月、本当に相談させていただいた前後の時で、
なるほど。
本当は2018年の12月に辞めようって考えてたんですけど、
そうだったな。前
はい。
倒ししたんだよな。
はい。
前倒しす
もうこ
る、
れ、はい。
そうそう。そこまで引っ張る意味がないとかって言ってたもんね。
はい。もういけるんじゃないかって思
なる
っ
ほ
て、
ど。
で、アウンさんに相談してもらって、これは背中が押してほしいっていうよりは、客観的に今の状況を見てどうですかっていう相談をして、
ナウさんならどうしますかみたいなこと言われた記憶があるわ。
はい。で、いいんじゃないのって言われた翌日にもう、上司と話し合いして、実は辞めようと思ってますっていうふうに伝えました。
なんて言われた？
別の就職先が見つかったって嘘ついたんで、別に何の問題もなかったです。
本当。ああ、なるほどね。そっかそっか。まあね、そこはね。じゃあ、スタートしたのが、2017年の、あれ、HQ ジム2月ぐらいからだっけ、始まったの。
そうですね。
そっか。じゃあ、
2月。
2月ぐらいから、じゃあ、本格スタートとしてね。そっから俺のコンサルが始まったんだけど、
はい。
じゃあ、そっからスタートして、こう、なんつう、ネット稼げるんだっていう、その実感を持てたのは、どのぐらいの時期だった？それが大事だと思うんだよね。最初の一歩というか。
でもブログで瞑想してる時もちょろちょろと稼げてたんで、
それはアドセンスかなんかね。
そうですね。
アドセンスっていうのは、これ聞いてる人のためね。ブログとかで広告を貼るわけだよね。
はい。
その広告クリックしたら、その広告主で、掲載主である自分に幾ばくかの収入が入ってくるっていう仕組みだよね。
はい、そうですね。
なるほど。でも、ちょろちょろだから数万円とかでしょ。
そうですね。大体数万円とかです
そっ
ね。
か。で、やっぱり、情報発信というところで、自分が情報発信者となってやってい
は
くっ
い。
ていうところで、そこでの手応えを感じたのはいつぐらいだった？
そうですね、いつ頃だ
?4 月の時点で、だって、要するに、要、うん、1年後ぐらいの時点、初めてスタートして1年後ぐらいの時点で、もう会社の給料分ぐらい稼げてたわけじゃん。
はい。
うん。もうその、もうちょい前か。
そうですね、10万円突破したあたりから、をやっと突破したみたいな。
なるほどね。暮れぐらい ?2017 年の。
終わり頃だと思います。
なるほどね。うん、そっか。うん、なるほどね。ちょっと、ま、いろいろね、いろんなこと聞きたいんだけど、はい、まあ、ちょっとあんまり長くなってもあれだから、どんなこと聞いたら、あれかな。なんか、ためになるかな、これ聞いてる人の。いろいろあると思うんだけど、
はい、
どんな疑問を感じるかな。
俺になんかできるのかなとかってないですね。
ああ、そっか、うん。ああ、そう、そこだね。やっぱお前は恋愛っていう分野で入っていこうと思ったわけだけど、もともとだって恋愛が苦手な人だったわけじゃん。
はい。
そんな人間がさ、ね、3年とかその4年とかぐらいで、人にそれをコンサルできるぐらいまでに成長したっていうところが、ちょっと現実味が怪しいところだと思うんだよね。うん。そこはどうだったの？
やっぱり最初の方が僕なんかが教えてもいいのかっていうのはもちろんあったんですけど、
うん、
でも勉
強して最初ってのはいつ？
本当に恋愛学んで、それを情報発信して、
なるほど、
実際メールの読者さん集めたりするあたりです
ね。おお、うん、まあ、経験はさしてたわけじゃん、ある程度。
はい、
うん、ああ、なるほど。
はい、見渡せば上には上がいるし、
うん、
自分なんかでいいのかなっていうのは確かに最初はありましたね。
うん。じゃあそれはどうやってその劣等感というか、自信のなさを突破したの？みんなそうだと思うんだ。
はい。
あの、このビジネスって、なんていうのかな、知識とか経験とかを提供するビジネスじゃん。
はい。
言ってしまえば。はい、ということは、誰にでも実現可能なビジネスなわけよ。なぜなら、誰でもその人自身の経験があるわけだし、ね、そこから培ってきた知識とか知恵とかがアイデアとか必ずあるわけじゃん。
はい。
ね。そう。極端な話すると高校生にでもあるわけよ。
そうですね。
うん。だから、ね、それを提供して喜んでもらうビジネスだから誰にでもできるっていうことは言えるんだけど、いざね、はい、それを、シェアして、で、喜んでもらう。感謝される。さらに、ファンになってもらうとか。
はい、
購読し続けてくれるとか、余つさえお金をもらうとか、対価としてね。そこが多分難しいと思うところで、ね、ただちょっと情熱があるだけとかね、自分なんかの知識がとかね、そんなお金もらえないんじゃないかと思うのが普通だと思うんだよ。
そうですね。
うん。お前はそういうとこなかったの？
あったんですけど、多分克服、今聞いてて思ったのが2つくらい克服した方法っていうのがあって、
うん。
一つが、やっぱどんどん自分がこれから成長していく、未来の自分に期待をしているから、成長していくから問題ないんだっていう視点と、
うん、
あとは実際にスカイプとか、コンサル生の人とスカイプとかして、あと問題を解決してあげたりとかした時に、
うん、
あ、自分でもできるんだっていう自信と、この二つですかね。
なるほどね。俺が今思ったのは、
はい。
例えばさ、今現状このビジネスで稼いでる人と自分を比べると思うんだ。その自分が入ろうとしてる分野で、例えばじゃあ肉体改造だったとしたら、自分が筋トレ好きで筋トレ習慣にしてるという人がいるとするじゃん。じゃあ、はい、自分が何か価値提供できるとしたら、じゃあ肉体改造かなって思うとするんだけど、だけど、はい、そんなね、上を見れば見渡せばいくらでもいるわけじゃん、レベルの高い人たちをね。
そうですね。
そう。じゃあその人たちを抑えて自分がお金を稼ぐなんてできないんじゃないかって思うのが普通だと思うんだよね。
はい。
で、なんていうのか、そこが結構考え方を切り替えなきゃいけないところで、本当の初心者さんっているじゃん。
そうですね。
本当の初心者さんってなんか業界で有名で、もう体もバッキバキで、すごい高いコンサルフィーを取ってて、で、有名人とかのトレーナーとかもしてて、みたいな人に教わりたいって意外に思ってないんだよね。
へえ、そうなんです、
ね、う
ん、
そう。
ああ、そういうことか。あ、分かります、
うん、
分かります。
ね。俺もそうだったから分かるんだけど、いや、なんか恐れ多いというか、 なんか自分には理解できないんじゃないか、なんか自分のレベルじゃないなみたいな風に思うわけよ。だって10歩ぐらい進んでるわけだから、
はい、
それよりは自分よりも1歩2歩上を先を行ってる人に、今まさにその人の知識とかをシェアしてほしいってやっぱ思うわけ。
そうです、
ね、うん、でお前の場合そこだったんじゃないかなと思う。でそれが童貞を克服する、卒業するっていうところのね、ニッチに行き着いた一つのね考え方だったんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね、確かに言われてみれば、
うんうん、ちょっとこんな話をするのはあれだけどさ、まあ俺とお前ではさ、はい、年齢も違うし、
はい、
多分女性に対する対応とかも違うと思うんだけど、じゃあ総合力で言うとどっちが上でしょう、
はい、ラム先生です
別に言わせたかったわけじゃないんだけどまあ経験があるしさ俺はさ。
そうですね、
うん、でそこと比べて勝負するっていうこと自体がちょっと話がおかしいんだよね。
うん、確かに、うん、
だって童貞の人がさ今いたとして、俺と翔がいるとするじゃん、
はい、
どっちから教わりたいですかって言った時に俺じゃないと思うよ。
うん、
うん、俺だって困るもん、童貞卒業したいんですけどって実は言われても、そのもう気持ちがもう分かんないし、
うん、
ちょっとそれをちゃんと教えてくれる人のとこ行った方がいいんじゃないかなって正直思うんだよね。
なるほど、
うん、それだけ教えてくださいって言われるんだったら、他のこともいろいろ学びたいんですだったら、ああじゃあ学んだらってなるけど、
うんうん、
そこにそのお前の優位性が俺はあると思ってて。
なるほど、
うん、だってすごい丁寧じゃん。俺はね翔が作ってるコンテンツとかをねコンサルしてるから全部知ってるし見てきてるけど、俺ではこれ作れないなってものを作ってるわけ。
そうなんです、
ね、うん、なぜなら彼らの気持ちが分かるからじゃん、それは。
はい、
うん、一番彼らの近いところで一歩先を行ってる先輩でしょ、一歩が何か先をね、はい、だからこそ伝えれることがあるし、だからこそそこに価値が生まれるわけじゃん、
うんうん
うん、価値が生まれるってことはお金が生まれるじゃん、
はい、
うん、っていう考え方をねこれ聞いてる人にしてほしいなと思って。
そうですね、確かに、うん、
ね、まあその答えにね、お前が自身が自分で行き着いたのかどうか分からないけど、なんとなく感じ取ってたんじゃないの、それは。
そうですね、それは確かにあります、
ね、うん、うん、だってそれをさ感じ取らないとさ、じゃあ童貞をしてで悩んでる人たちの手助けに、まずはそこの手助けになろうなんて発想は出てこないと思うんだけど。
はい、そうですね、
うん、うん、っていうことなんだよね、
うん、
うん、じゃあまあそっか、まあ、当初のね不安なかったかどうかってことも聞こうと思ってたんだけど、
はい、
不安としては自分でもできるんだろうかっていうところ以外に何かあったりした？まあ、苦労とか。
やっぱ時間がもっと欲しいというか、会社に通ってること自体がかなり煩わしかったです。
ああ、そっちか。
はい。
うんうんうんうん、
あ、はい。あと何があるかな。やっていてってことですか、作業を。
精神的なその障壁、ブロックみたいなもの。このビジネスに対するブロック。
周りの人の理解がなかったとかっていうのはありますね。
ああ、そっか。ああ、なるほどね。自分自身のその内面の問題はもう決着つけてたんだ。解決してたわけだね。やれやなんとかなるだろうと。
やるって決めてました。
なるほど。うん。そうなんだよ。あのね、その、俺のね、ショーのに対する客観的評価なんだけど、
はい。
まあ今となってはさ、やれできるやつだなってすごい思ってんの。だけど、はい、本当何年か前とかは、
はい、
特にさこれっていうさないじゃん。
ない
ですまあ隠してただけかもしれないけど、俺は見えなかったわけね、
はい、
だけどすげえ当時から評価してたのはまず素直、
はい、
言われたことはもうちゃんとやる、何でもやる、そしてレスポンスをちゃんと返してくれる、
はい、
うん、でレスが早い、
それは意識してました。
うん、超レスが早い。うん、
はい、
で、あとはまあ諦めが悪い。
はい。
負けん気が強い。うん、何クソ根性多分持ってたと思うんだよね。
はい。
うん、でそれはね最初冒頭で聞いた、まあ自分のコンプレックスとか劣等感に対するものだったのかもしれないけど、
はい。
ね、消えない情熱を持ってたわけじゃん。そこはねすごいね評価してて、逆に言うとさそれがあればねこのビジネスってなんとかなるっていうのが俺の答えなんだけど。
そうです
ね、うん、なるほどね。じゃあまあそういった不安っていうのはまあ自分で乗り越えて 始めましたと。で、具体的にさ、いろいろやらなきゃいけないじゃん。
はい。
ね、言ってもさ、基本的なマーケティングの知識とか、ワードプレスの知識とか、なんだ、はい、だってホームページ作らなきゃいけないから、まあ、ホームページは、ね、今ワードプレスっていうツールを使えば誰だってできるんだけど、ワードプレスを扱うのも知識がいるじゃん。
そうですね。
技術もいるし。うん。あとはコピーライティングとか、なんだろうな、喋るスキルとか。
はい。
うん。その辺はどうやったの？
ブログ。
一朝一夕で身につくものじゃないけど。
そうですね。まずは調べれば分かることはちゃんと自分で調べてたっていうことと、
うん、
コピーライティングとかに関してはもう数を踏んだっていう、知識を入れつつ、
うん、
数を踏んだっていうのを感じですかね。
なるほどね。俺がね、あげた教材とか、俺のその過去の教材とかさ、そういうもので学んでくれたんだよね、はい、確か。
主に。そうですね。
なるほど。俺よく言うのがさ、
はい、
もうモデリングするのが一番早いぜって言うじゃん、
はい、
うん、そのモデリングっていう部分をかなり俺がイメージしてる理想のモデリングをね体現してたのがお前だと思ってるんだけど、
はい、
じゃコピーライティングに関してもこのパブリックスピーキング、その喋るスキルに関しても、
はい、
その辺はやっぱりかなり意識してやったりしたの。
その喋るスキルっていうのは、
うん、
あの AMC の副産物だったんですよ、
うん、
あのオーディオコースも一緒に受講してて、
うん、
で車の中でずっとあのシャドーイングっていう、
うん、
アンさんが喋った後に追いかけて喋るっていうのをやってて、
うん、
これはビジネス云々よりも単純に喋り方とか魅力っていう意味でずっとやってたのが生きてきたっていう感じ。
うん、俺になりきって喋ってたの？
そうですね。
それは
マスターサークルって言ってました。
最初のね。
はい。
わかるわ。いや、俺もそれやったもん。うん。散々やった、うん。で、そいつのモデリングって言ったらなんかさ、真似をしてるっていうふうにやっぱみんな思うんだけど、もちろん真似なんだけど、だけど、はい、完全な真似にはならないからね。文脈も違うし、別違う人間だから、だんだんとやってたら、なんつうかな。自分のものになってくんだよね。オリジナルになってくんだよね。
はい。
なるほどね。コピーライティングとか、そのメルマガライティングとかも、やっぱそういう風にして、模倣してきたの。
そうですね。コピーライティングに関しては、うん、多分最初ら辺は、モデリングというよりは、パクリングでした。
パクリング。
なんかもう、まんま文章。
メルマガまんまみたいな。
はい。
うん。まあ、これ聞いてる人はね、それは、はい、できるだけやってほしくはないんだけど。
だけど、やっぱ自分の言葉で、
うん、
そこから吐き出した言葉じゃないとダメっていうことが感覚レベルで分かるようになってからちゃんとできるようになった、
うんうん、いやそうなんだよ。なぜならターゲットが違うから。
はい。
俺が書いてるメルマガは俺の読者さんに向けて書いてる。俺が理想としてる読者さん、言ったら過去の自分とかに対して書いてるわけじゃん。
はい。
でもショーが書くべき人はまた違うわけじゃん。
はい。
じゃあ俺と全く同じ言葉をさ、そのままスライドしてさ、はいどうぞじゃさ、響くわけがないんだよ。どんなにいいコピーでも。
はい。
うん。それに気づいたってことだよね。
そうですね。気づいたきっかけが、多分ですけど、うん、スカイプして実際にそのクライアントさんと話し続けたっていうのが、やっぱ大きかったかなっていう。
ああ、なるほどね。クライアントさんと話して、もそれもお客さん取ってからの話じゃん。
いや、結構積極的に無料でスカイプしましょうっていうふうにはやってましたね。
でもその時点でさ、なんか集客はもうある程度してたわけでしょ。
はい。
ブログから来た人とかに、まあメルマガに誘導して、でメルマガ登録してくれた人に無料でスカイプしますよみたいなオファーをしたってこと。
はい。
うん、なるほどなるほど。そっかそっか。いや、そこに行き着くまでだよ。
ああ、
うん。
ブログ、そうです。ブログはさすがに文章をパクるとペナルティを受けるっていうのは分かってたんで、
うん、
そこはちゃんとできてたんですけど、
うん、
そのお金に本当につながるメルマガのライティングとか、
うん、
セールスレターのライティングっていうのはなんかパクリになってましたね。
知ってる。あれ、これ俺ちょっと見たことあるぞこれってのがいくつかあったもんね。
そうですね。
うん、まあ今はね、自分のオリジナルっていうところになってると思うんだけど、
はい、
うん、そうやって愚直に、なんだろうな、まあ、教材で勉強しつつ、まあ、身近だった俺の文章とか喋りとかを モデリングしつつっていう感じで同時並行でやってきた、数をこなしてきたってことだよね。
そうですね、やっぱ頭が良くないし容量が悪かったんで数はこなしました。
ああ、そう、それ、ほんとそれ、質にねこだわるのは大事なんだけど。